もう一度拍手しましょう。素晴らしい、素晴らしいですね。ザ・ローズっていうね曲で、まあ今年度のテーマは先ほど一緒に賛美もしましたし、時の声を上げようというですね、それがテーマですけど、まあ今日はそのテーマズバリじゃないんですけど、まあそれが土台となるスピリットというかね、そのことに、まあ、関係することですけど、まあ、もうちょっとベーシックなね、そういうことを分かち合いたいと思ってます。まあ、時の声を上げようってね、こうやってしますけど、昨日の読売新聞の、編集手帳っていうのがあるんですよね。ちょっとしたコラムの欄がね。でそこに、ガッツポーズっていう、私たちよくするじゃん、やったってね。でそもそもそれどっから始まったかっていう。でそれ、ね、実はガッツ石松が、ボクシングのね、ガッツ石松がフライ級の世界チャンピオンになった時にこう右手を突き上げたんですって。グローブ入った右手をこう、でそっから始まったって言うんですよ。だから私、ガッツっていうから英語の言葉だと思うんですけど、英語かなと思ったら、まあそれもそうなんでしょうけど、ガッツ石松がくってね、チャンピオンになったっていう、これが始まるみたいですよ。で、あれからね半世紀経つんですって。で4月11日なんですよ、あれがね、だったんですよ。で4月11日が記念日なんだぜガッツ記念日らしいんですよ。だからね、今年のテーマになんかぴったりですねカナンのね、かかってねやる感じですね。まあ弦がいいというかね、まあ先ほど言ったように、まあ、それそのものじゃないんです。ちょっと私も打ち砕け打ち砕けって何回もするんでもうそれだいぶ体力消耗したんでちょっと叫び声をね上げるまでの、もうエネルギーが少し残ってない感じもあるので、まあいつもの通り淡々とね分かち合いますけど、まあベースになること、ね、で今日のテーマタイトルは綱を伸ばし杭を打て、ね、綱を伸ばし杭を打て。でこれは、イザヤ書の54章、まあ、今日読むところ1節から3節の中に書いてある言葉なんですよね。でこのことを一緒にお分かちしたいと思います。まあ、イザヤ書は、66章までありますから、聖書の旧新約聖書66巻に対応するんですよね。それは小数が同じっていうかね、巻と同じだっていうことだけじゃなくて、内容的にも非常にマッチングしてるんですよ。でイザヤ書をずっと読んでいくと、神様の創造の技の素晴らしさがずっとね、語られていて、そして66章の後ろまで行くと、もう新天新地ですよ。だから創世記から始まって黙示録までの全容をね、もうコンパクトにしてるっていうぐらいの感じのものなんですよね、イザヤ書ってね。で今日読むのは54章ですから少し後ろの方ですね。だから今の時代にも関係ある、神様のメッセージを含んでる、そういうふうに思ったんで、あ、この箇所から私たちチャレンジを受けなければいけないなっていうふうに思いましたね。で、まず読んでみましょう。イザヤ書54章の1節から3節、短いですからご一緒に読みましょう。はい、喜び歌え不妊の女、子を産まなかった女よ、歓声を上げ喜び歌え。産みの苦しみをしたことのない女よ、夫に捨てられた女の子供らは夫ある女の子供らよりも数多くなると主は言われる。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし杭を固く打て。あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は 諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む。はい、こう書いてますね。この今読んだところの2節の講談に、惜しまず綱を伸ばし杭を固く打てですね。でこのところから分かってします。まあ単純にシンプルに2つ2点です。一つは綱を伸ばせですね。でもう一つは杭を打て、この2つです。で私この言葉をね読みながら、ああやっぱり壮大な神様の計画があるなってやっぱり思うんですよね。でそれはね、先ほども言ったようにベーシックなんですけど、聖書の真理の言葉の私たちに対する神様の身思い、またある意味でチャレンジ、そのベーシックな神様の計画お考えなんですけど、非常にやっぱりいつの時代でもこれをつかみ取らなければいけない、しっかり握らなければいけない、ね、そういうふうに思ったんですよね。一つ目は綱を伸ばせです。綱を伸ばせ、私の家庭はね、子供たちが小さい時、まあ一番上の舞が中学生ぐらいになるまで毎年夏にキャンプに行ってました。ずっと10年以上ね。で私の仕事を、まあ、してましたけど、その職場で夏休みを取るのはキャンプに行くっていうことなんですよ。キャンプが私の夏休みで、まあ、本当にねあっちこっち行きました。もう北海道東西南北、ね、いろんなところに行きました。それから島に行きました。奥尻島にも行きましたしね。である時ね、摩周湖にも行ったんですけど、その時摩周湖は何回か行きましたけど、もう台風来てた、来るような時期だったんですよ。でものすごい大嵐になって、そして摩周湖に着いた時にテント張りました。そこで私はだからね、もうあれが地震ついたんですよ。テント張る地震、もうどんな場所でもどんな状況でもテント張れるってね。もうあれはね非常に私の自信を高めましたね。まあ、それはともかくとして、のテント張るときにね、大事なのは、まず、まあ、テントそのものありますよね。こう広げてね、そしてロープを、テントのこう輪っかみたいのをついてますでしょ、あの四つ角にね。でこう通して、そして、広げてずっと、私のやり方ですけど、ロープも四つにこうとしてね、段取りつけて、そして、骨組みをこう、骨組みありますか、そこ、まあ、真ん中のね一番の中心のところ立てますよね。そして、それぞれのロープをピンと張っていかなきゃです。中間がバラバラだったら歪んじゃうからね、倒れるし、だからピンと張って いかなきゃね。そして、まあ、杭を打つわけです。だから綱を伸ばす、そして杭を打つ、まあペグって言いますよね、テント張る時のね道具の、まあ、杭ですね。でそれは、テントをしっかり立てるために絶対しなきゃならないことなんですよね。で ある時ね、まあやってました。子供たちが特に、タカとヒロがね少しずつ大きくなってきたり、ね、一緒に手伝ってね。でやってたら蜂がこう飛んできたんですよ。でね、で私ね打ってたこの何ですか、 木の小槌でねパッってやってたんですよ。そしたら蜂がパッと、で全然見ないでですよ、蜂なんか見ないでしょ、パッってやった落ちたんですよ。そしたらまあ、高見先生がメッセージで言ったことあります、ね、もうねびっくりしてね、子どもたちね、それから畏怖の念が私畏怖の念、あ親父はすごいんだっていうね。それから私はねやっぱりね、子どもたち特に男の子たちからそういう目で見られるように、まあ、ちょっと自慢話ですけど まあ、そういうことがある。まあ、とにかくね、よくキャンプに行きました、とにかく。で、今読んだところはね、キャンプとは関係ないんですけど、この箇所でね、特に今日取り上げる、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打てっていうのは、これテント張りなさいって言ってますね。天幕の場所を広く取りですからね。だからテント張りなさいって言ってるわけ。まあ、イスラエルの民は、アラのね、行進していって、カナンの地に入っていく40年のアラの時も、テント生活をしてましたからね。だから、ここで言ってることは、まあそういう背景のあることです。で、一節のところをちょっと目を閉じてみると、不妊の女よって言ってますね。で、これイスラエルのことです。イスラエルのこと。これイスラエルに対するメッセージですから。イスラエルのこと。なぜ不妊かというと、イスラエルの民は不信仰、不従順で神様にいろんな形で恨みに逆らってね。そして、まあ、違法の地に入っていって、偶像崇拝によって彼らの信仰がダメになっていくとかね、そういうことが起こりましたよね。で、まあ、イザヤ書ですから紀元前700年ぐらいの時代にね書かれたものなんで、アッシリア捕囚はもう終わってんですよね。あれは722年ぐらいですから BC ね。だから北のイスラエルは捕囚されている。で、南のユダ王国はまあ606年とか何時にもわたって3時ぐらいにわたってね捕囚されていきましたけど、だからまだ起こってない。確かにバビロン捕囚は、ね、だけど非常に厳しい時代でした、その時。で、そういうことがあって、そしてイスラエルの民は実に悲惨な、まあ、悲哀を経験していくわけですよね。で、そういう中で本当に国が滅びる危機にも立たされるという状況も彼らは経験している。まあ、今も厳しいですけど経験している。だから不妊の女よっていうのはそういう意味合いを込めた言葉なんですよね。だけどよく見てみると、一節の後ろの方を見てみると、夫に捨てられた女の子供らは、つまりイスラエルは夫ある女の子供らよりも数多くなると主は言われる。そして天幕の場所を広げ、住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打てですよ。神様はそのようにイスラエルを励まし、強め、また予言的に語って、そしてあなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住むっていうふうに予言されているわけです。だから、イスラエルの悲惨な運命の歴史、それはあるし経験してるけれども、必ずあなたたちに栄光の回復があるんだと。選びの民としての誇りあるね、そういうアイデンティティというものを回復するんだっていうふうに言ってるんですよね。これすごいですね。素晴らしいと思いますけど。この言葉のこの背景っていうのは、ちょっとここには載せてませんけど、ま、聖書を持ってる方はちょっと開いたまま見るとね、54章の10節の最後の2行を見るとこういうふうに書いてます。私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないとあなたを憐れむ主は言われるって書いてますね。で、この私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないって言ってるこの契約っていうのは、多分ですね、これはうんと遡っていくとアブラハム契約ですよ。で、もちろん今ここで語っている予言の言葉にあるようにね、神様がイスラエルをやがて回復させるんだっていうね、その希望のまた契約でもありますけど、もともとですね、もとはといえば遡っていくとアブラハム契約ですよ。で、アブラハム契約っていうのは何かというと、アブラハムに対して神様が約束したんですね。子孫が増える。そして約束の地を与える。あなたが歩く右左、前後左右、東西南北、あなたが歩き回るすべての領域はあなたたちのもの、あなたの子孫のものというふうに言いましたね。だから この綱を伸ばすっていう、綱を伸ばせという神様のこのご命令はね、まあ一言で言えば、それはイスラエルの所有する地、支配する地、その領域を広げていけっていうことですよ。広げていけ。このイスラエルのこの時代の状況で言えばね、確かにカナンの地でしょうね、イスラエルのね。だけどこのメッセージっていうのは、それはイザヤ書が旧約新約聖書を全巻を通して貫く神様のものすごい遠大な計画のメッセージですから、だから今の時代の新約時代に生かされている私たちにも、それはメッセージとして受け取らなければならないものですね。私はそういうふうにこれを受け止めます。とすると、領域を広げようって言ってる神様のこの身思い、そしてご命令というのは、新約時代の私たちに対しても適用されると思うんですよね。私たちが領域を広げようって神様から言われて考えなければいけないのは、それはアブラハムに対して神様が身思いの中にちゃんと語ったように、それはいわゆるイスラエル民族だけに対して言ったことじゃないことがはっきり書いてますよね。諸国の民の父となるですから、ね、アブラハムはね、アブラムじゃなくてアブラハムと言えって言ったらそういうことですよね。諸国の民の父、諸国の父、つまり全世界の民の父となるっていう約束ですから。そして砂の数ほどの繁栄をあなたに与える、星の数ほどの繁栄を与える。ですからもうすでにね、アブラハム契約の中に私たちが知っているように、それはイスラエル民族の領域をはるかに超えているんですよ。すでにはるかにアブラハム契約がね。でそれを私たち現代の新約時代に生きる私たちも神の民としてそれを受け取らなければいけない、ね、そう思います。神様はイエス様を使わせてくださって、出天から使わせてくださって、そして宮座を成し終えて贖いを完成した後、天にまた戻られましたね。そして新約時代に生かされている私たちに託したのは、それは私たちがよく知っているあの大宣教命令ですよね。全世界に出て行って全ての救われたものに福音を述べ伝えなさい、救いなさい、救いに導きなさい。でそれは世界を勝ち取れっていうことです。この地に神の国をもたらしなさい、ね、そういうことですね。福音によって世界を勝ち取るですね。それが神様の御業です。福音の力によって世界を勝ち取っていく。でそれは一つ一つの教会に託された神様の本当に願いであり期待なんですよね。パウロは、今までイスラエルの地だけで限定されていたそういうこの初代教会の領域を超えて、そして異邦人の世界、まあ、当時はローマ帝国の領域ですけど、本当にそこまでずっと福音を伝えていって、そして確かに囚人としての身ではあったけれども、ローマ帝国の心臓部のローマまで行きましたね。でそこでも完全な自由の身ではなかったけど、福音はちゃんと伝えることができましたね。だけど今の時代はそれよりも領域が広いんですよ。だって当時のローマ帝国はね、ものすごい強大な、国でもあり、また領地も広かったけども、例えばアフリカとかね、アメリカ大陸とか南米とかね、そんなの含んでないですから。でアジアまでもね、そこは及んでないでしょ。で今は全部ですから、全部ですから。で私はつくづく思うんですよね。一つ一つの教会はもちろん地域教会ですから、だから自分の置かれているその任されている地域に対して重荷を持たなければもちろんいけませんよ。だけど神様の計画を考えると、すべての作られたものに福音を伝える、そしてこの綱を 広く押し広げていく、伸ばしていく。で、その名思いっていうのは今の時代の教会にも与えられている一つの神様からの名思い計画だと思いますよ。とすれば、地域教会でその地域に置かれた教会としてその地域の責任を果たす、神の国をその地にもたらす、その地域にもたらす、これ大切な、ね、責任ですけど、だけどやっぱり世界宣教の視点も持たなければいけない。各地域教会もですよ、各地域教会も大きい団体とかっていうのは、各地域教会の一つ一つも持たなければいけない。そして私たちのこのカナンプレイチャーチ、まあ、28年経ちましたけど、最初から神様はね、アジア宣教っていうのを私たちに与えてくれましたね。その重荷をね、アジア宣教ビジョンとしてね、大きいビジョンの一つとして、でそれは全世界に対する重荷って言っても一つの教会じゃそれは難しいし、それから時代の流れから言っても福音はエルサレムから始まってずっと西回りで来ましたね。ずっと西回りで、ね、そして今アジアに到達して最も困難ないろんな問題があるアジアが最終的なターゲットなんですよ。でアジアを通過して、まあイスラエルもアジアですけど、イスラエルを通過して出発点に戻す、一回りして地球をね。でそれが神様の計画ですから、その今最終ターゲットの地域に福音は及んでるんですよ、ずっとね。でだから私たちは終末時代に生かされて置かれた教会として、神様の最終的なターゲットのアジアに重荷を持つっていう、それを受け止めましたね、受け取りました。だからまあ同じ世界宣教っていう言葉を使っても全世界っていうことじゃないけれども、だけど西回りでずっと福音が伝わってきて、そして今この最終的なねターゲットであるアジアに神様は目を向けて、ここに本当に力を注いでいらっしゃる、聖霊様がうんと強く働いている、そこに私たちも参加しているっていうこの意識ね、これとても大事だと思うんですよ。でそういう意味において神様がこのカナンプレジャーチにね、28年前始まった時にすでにねアジア宣教っていうビジョンを示したっていうことは、とても意味深い、意義深いことだなって、ね、思うんですよね。まあ今までアジアのいろんな国にも行きましたけど、それは必ずしも継続はしなかった、まあ、インドの、ね、働きはずっとねサポートなどを通してしてますけど、だけど私2024年度ってね、2024年って、まあ、世界的に見ても、非常にこう多難な時代というかね、そういうことを思いますけど、だけど教会にとってもそれは厳しい時代であるとともに大きなチャンスの時代でもあると思うんですよね。そして、何か去年から今年にかけて台湾との関わりもねすごく強くなってきてね、そして、高見先生今年は台湾に2度ほど行くと思いますけど、本当にこう開かれてきてる、そして台湾っていうのはまあ国として認めないところもたくさんありますけど、だけどやっぱり台湾ってものすごく重要なこう位置にありますね。あんな小さい島だけどね、地政学的にはものすごい重要なそのポイントになってますよね。だからそこに本当にこう目を向けて宣教の働きに関わらせることをもう一度再びさせてくださってるって計らいを、何かすごくこう設立的なものとして私は感じるんですよね、ものすごくね。どうぞ、そのことをね心にしっかり留めたい。そして、私たちの願いはエルサレムにまで達するこのアジアの宣教地図っていうものをね、まあキリスト色に塗り固めていくすごく大げさなこと言ってますけどね、そこにね私たちも参加してるっていう意識をやっぱり持ちたいと思うんですよ。とても重要だなと私は思うんですよね。そうやってそれは、私たちがね第三者とか傍観者じゃなくて当事者だっていうことね、 この教会はその当事者の一つなんだっていうことをやっぱり強く受け取らなければいけない、まあそう思うんですね。だから、本当に綱を伸ばし続けましょう、ね、カナンもね、これで終わりじゃなくてね、やっぱり綱を伸ばし続ける、テントはね近くにペグを打ったらやっぱり、不安定なんですよね、少し伸ばしながらしっかり打つ、ね、そのことによって、緊張が強くなるので、あの4つの箇所にね、この引っ張られて打ち込んで、そして安定するわけですから、だからそのことをやっぱりこれからも、ね、していきたい、そう思うんですよね。これがまず一つです。そして二つ目に、杭を固く打てって書いてます。天幕をしっかり立てるためには、それは綱をもちろんね、しっかり伸ばして張らなければいけないんですけど、張った綱をちゃんと杭で強く固めていかなければ、ね、打ち込んでいかなければいけないんですよね。しっかり打たなければ抜けてしまいますから、不安定になるし、それから、引っ張った状態で打たなければ、このロープが緩んで、ね、しまうので、台風とか来たらね、あるいは大風が来たりとかすると、もうすぐにテントが倒れてしまいますので、だから、ちゃんと杭を、ね、しっかり打ち込む、これは天幕をしっかり立て上げるために絶対しなければいけないことなんですね。で、神様はこの捕囚とかね、いろんな敵の攻撃、そういう憂き目にイスラエルがたくさん味わって苦しんで、そして、そういう歴史をたどってきましたけど、神様の民としてのイスラエル民族の連帯する心、それから自分たちは選びの民、神の民だっていうこのアイデンティティですね、自分たちの存在の意味っていうものをね、もう失ってはいけない、それをしっかり保ち続けなさい、そのために神様はイスラエルのために律法を与えました。トーラーね、神の言葉を与えましたね、それをしっかり守っていく。で、そのことによって神様に対する信仰を固く保てっていうふうに命じたわけです。で、新約時代の教会は、これはイエス様が処臨された後に、このペンテコステの時、まあイエス様が帰られるね、少し前ですけど、ペンテコステの時に、本当に、驚くべき御業、を経験していきましたね。つまり教会が誕生していったわけです、ね、そこから、まあ、新約時代と言われるのは始まってますけど、だけど教会時代という、ね、そういう新しい、歴史が始まっていったわけです。で、イエス様が帰っていかれた後で聖霊が激しく望んで、そして教会が誕生して、で、教会を通して神様はご自分の栄光を表す、そのことを、まあ、力強く始められていくことになりましたね。私たちはその教会のまさに当事者ですから、その教会を形作っている大切な一つ一つの器ですから、機関ですから、だから決して第三者でも傍観者でも決してないんですよね。私たち自身が教会そのものと言っていいわけですから。じゃあ教会にとって一体この杭を打つっていう意味はね、どういう意味かって思うんですよね。杭を打つ、教会がしっかり立っていくためにぐらつかないように杭をしっかり打って固定する。で、それは私は、まあ、4つ5つぐらいあるのかなと思って、この御言葉を味わいながら考えてました。で、一つは何かというと、豊かに油注がれた礼拝の現れですね。杭をしっかり打つ、 豊かに油注がれた礼拝がこの地上に現れる、ね、実際にそれが目で見て確かめ、私たちが肌で感じ、おお本当に豊かな聖霊の油注ぎがあって、そして神様の御業が現れている、それが神様が究極的に望んでいらっしゃる礼拝だ、私は思うんですよね。そして 私たち自身もそれを願い求めなければいけない、そういう礼拝っていうものをね。それから天の礼拝、その豊かさがこの地上においても再現される。黙示録の5章とか7章に天の礼拝出てますけどね。でそれはやがて私たちはそこに加えられるっていうことはもちろんありますけど、それだけではなくてね、天でなされる礼拝の豊かさ、素晴らしさがこの地上にも再現される。でこれ本当に最上の究極的な礼拝だと思うんですよね。神様はそれを望んでいると私は思います。それから3つ目に、礼拝には神様を崇める、ほとんど全てのというかメニューがありますね。総合メニューですね、礼拝はね、賛美も、それから祈りもあるし、神様の御言葉を取り継ぐこともあるし、そしてまた癒しもあるし、起こるし、また本当に豊かな奉仕の中で支えられるね、そういう礼拝、さまざまなメニューが礼拝にはありますね。でそれはコロナの時にね、多くの教会が経験したようにインターネットで音だけ聞いてとかね、目でも見てますけど、あの映像は、ね、見てますけど、だけど実体験として味わう礼拝はできませんでしたね。だけど神様は、そういうようなところを通らなければいけない状況もあるでしょうけど、本当に神様が求めているのは、礼拝は教会はエクレシアですから、やっぱり一つところに集まって心を合わせて神様を礼拝する、でそこに神様が強く働く、そのことを私たちはキリストの御体なる教会としてそれを体験し、また表さなければいけない。そうですね。そして教会は、礼拝は一つところに集まる、これはとても重要なことなんですね。神様を信じ、そして神様の民として集められた者たち、それが一つ群れになって神様にみんな心合わせて礼拝を捧げる。神様はそのような礼拝をね、とても喜ばれる、望んでいると思います。また黙示録のあの天の礼拝の光景を見ると、そこにハーモニーありますね、一致調和、それが本当に豊かに表されてますね。で神様はそういう調和とか一致とかね、ハーモニー、そういうものを強く望んでると思います。でそれはとても大切な礼拝のなくてはならない要素だと思うんですよね。天上でそうであるように、地上でも神様はそのような調和、ハーモニー、それをとっても強く望んでいる、そう思います。28年って他の教会の歴史から見ればそんなに長くはないんですけど、だけど私やっぱり思い起こしてみるとね、教会始まったばっかりの頃は、例えば野蔵先生もね、まだ小学校上がる前ですよね、そうね、はるかに2年生、2歳だよね。でやっと喋れるようになった頃だから、よくね、リバイバルって叫んで走り回っていましたよね、その頃はね。 だけどもうこんなに大きくなってね子供さんもいてね、そしてユースパスター、ね、本当に28年前とか比べるとこの教会も大変化してますよね。で、私の子供を見てもそうですね。もう、高見先生にしても広瀬先生にしてもね、悪ガキでしたからね、ともかく悪ガキでしたから、ね、だけどやっぱり神様に触れられて全く変わりましたから、ね、ものすごいね、そういう触れられた体験を、強烈な体験を持ってね、全く変わりましたから、だから神様はこういう、まあ長いといえば長い、だけど短いといえば短い、28年ってね、そういう中で大変化を起こしているんですよ、ね、ステージを変えてるんですよ。また教会の歩む歴史のシーズンを変えてるんですよね。これはね、すごいな、嬉しいなってね、まあ、つくづく思いますね。で、それは、今私が話しているこの悔いを打てということと、うんと関係あると思います。このカナンプレジャーというの歴史に置き換えてみるとね、それは本当にしっかりした神の御体の教会を成長させ、そして大人の教会に立て上げていくっていう、そのステージを通っていく時の一つのこう、まあ、アップさせていくきっかけではあるんですね。きっかけとして見ることもできるっていうに私は思ってるんですよね。だからこれからさらにね、本当にイエス様が来られるまで、どのぐらいの期間が神様を置いているか分かりませんけど、また次のステージでね、さらにこの教会を磨き上げて立て上げて、そして、ある意味で訓練して打ち叩いて、もっと成熟した教会に立て上げるために、また私たちが予想しないような本当に素晴らしいことを神様はなさってくださると私は思うんですよね。だからどうぞそのことをね、私たち心にいつも留めましょう。礼拝はもちろんね、賛美しに乗り、御言葉を取り継ぎ、さまざまな奉仕がある、それはそうですけど、だけど、まあ、一番大事なのはやっぱり礼拝を通して神様の栄光が表されて、それがこの救い主イエス様を知らない人たちに強いインパクトを与えていく、神様の道からが解き放たれていく、で、そして神様がどんなに偉大な方であるかということを生身を持ってね、この教会が表していく実体験として、それをちゃんと示していく、これとっても大事なことだし、それは追求し続けなければいけない教会の使命、ね、そう思うんですよね。どうぞそのことを心に留め続けていきましょう。綱を伸ばせ、そして杭を固く打てです。そのことは教会全体のね、それは神様からの期待を受け止めることでもあるんですけど、私たち一人一人に対する神様の期待でもあるということです。自分にとって綱を伸ばす、自分にとって杭を固く打ち込む、それを問いかけなければいけない、そう思うんですね。まあ、2024年の始まったばっかりですけど、だけど、期待してね、歩んでいきましょう。そういう意味においてはね、ガッツを入れてねガッツを入れてね、そして歩んでいきましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の御名を崇めます。綱を伸ばせ、杭を固く打て、神様は期待とともに私たちにこの命令を語っておられます。受け止める、そのような一人一人であるようにどうぞ導いてください。それはもちろん私たちの力ですることではありません。ご聖霊様がいらっしゃいます。私たちを守り強め導いてくださいます。どうぞ神様の御力が教会の中においても、一人一人の具体的な日々の歩みにおいても充実して成長して、そして 強められて表されていくように、どうぞ私たちをお持ちくださるようによろしくお願いします。皆に栄光を期してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。